今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章49節から57節までです。申命記の28章49節から57節、うん、主は遠くの地の果てからわしが飛びかかるように一つの国民にあなたを襲わせる。その話す言葉があなたにはわからない国民である。その国民は横柄で老人を顧みず幼い者を憐れまず、あなたの家畜の産むものや地の産物を食い尽くし、ついにはあなたを根絶やしにする。彼らは穀物も新しいブドウ酒も油も群れのうちの子牛も群れのうちの雌羊もあなたには少しも残さず、ついにあなたを滅ぼしてしまう。その国民はあなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついにはあなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒す。彼らがあなたの神主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。あなたのうちの最も優しく上品な男が自分の兄弟や自分の愛する妻やまだ残っている子供たちに対してさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然誰にも分け与えようとはしないであろう。あなたのすべての町囲みのうちには包囲と敵がもたらした窮乏とのために何も残されてはいないからである。あなた方のうちの優しく上品な女で、あまりにも上品で優しいために足の裏を地面につけようともしない者が、自分の愛する夫や息子や娘に物惜しみをし、自分の足の間から出た後産や自分が産んだ子供さえ何もかも欠乏しているので、密かにそれを食べるであろう。あなたの町囲みのうちは包囲と敵がもたらした窮乏との中にあるからである。一言お祈りします。愛する主よ、私たちがあなたの御声に聞き従わないこと、あなたの御言葉を守り行わないことがどんなに恐ろしいことであり、欠乏をもたらし貧困をもたらし悲惨な結果をもたらすか、主よ今日も私たちに教えてください。そしてあなたの御声に聞き従い御言葉を守り行うことがどんなに安全で安心で幸いで祝福に富んでいるか、このことを今日も教えてください。どうか語るしもべの唇を、またここに置いて聞く一人一人の耳を、そして私たちの全ての心と思いと体と今あなたの父親でなって記憶してください。あなたの御言葉の命を今日もいただき尽くすことができますように、イエスよ導いてください。今日のこれからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この申命記の28章の呪いの箇所を、ここ数日見ておりますけれども、今日はこの箇所は本当にその、悲惨の極みな内容が書いてありましたね。イスラエルの民が それでも主の御声に聞き従わない、守り行わないのであるならば、もう、敵の国が攻めてきてですね、でしかもその敵の国はとても横兵で、老人を顧みず幼い者も憐れまない、でその話す言葉が難しい、わからない国民が、攻めてきて、そして何もかも奪い尽くす、でそれでついには、あなたを滅ぼしてしまうと、まあ、この49節から51節までのところ、実際にその後のイスラエルの歴史で起こっております。まあ、この言葉をモーセがですね命じた当初は、そのことが実感として分からなかったかもしれません。だいたい災いに遭う人はだいたいそうなんですよ。実感が湧かないんですね。御言葉にはこう書いてあるよ、だから主日礼拝をしっかりと守りなさい、しっかりと、自分の一の捧げ物を主に捧げなさい、そうするならば幸いと祝福を得ますよって言ってるのを何度も言ってるんですけども、それが分からないでそれをしないんですね。でそれでついにはやがて、まあ、その人がもうなかなか就職が決まらなかったり、就職してもすぐにクビにされたり、あるいは持ち物が欠乏したり、人々からもう意味嫌われたり、そうしてそういうことをもう2年3年と続けて、でどんどんどんどん状況が悪化していくんです。主の御声に聞き従わないと。でそうして、まあ、結局ですね、この主の御声に聞き従うということよりも、むしろ自分のやりたいことの方が、ね、頭の中いっぱいなんですね。でそれで御言葉にこう書いてあるよっていうことをいくら言っても何か現実感がない、机上の空論を言ってるかのように、まあ、その人にとっては聞こえる。でそれで、ついにもうどうにもならないところに来て、やっと、主の御声に聞き従うというところに、来る。まあ、最後の最後でそういうふうにする人は本当に、まあ、幸いと言っちゃおかしいですけども、まあ不幸中の幸いですね。でも一番幸いなのは、主の御声が示されたらもうすぐに聞き従う人こそ幸いです。そういう人は、すぐにもう荒野の40年も経ずにすぐに約束の地に入ることができます。でも主の御声に聞き従うよりも自分のしたいことで頭いっぱいの人は、荒野の40年を、とても辛いところを、通ることになってしまいます。ここのと、52節以降のところでは、敵の国が包囲して、そして、その町囲みの中においては、とても悲惨な状況が展開される様が示されております。敵がもたらすその包囲網のために、その窮乏のために、あなたの身から生まれるもの、自分の息子や娘の肉さえも食べるようになる、それほど深刻な食糧難が起こるんです。で実際このこともですね、まあ、イスラエルの歴史の中でありました。エリシャの時代のですね、その王の時もそうでしたし、また、イエス様のを十字架につけたすぐ後の時代、イスラエルの状況も、ローマ帝国に包囲されて、それで、マサダの要塞に逃げ込むんですけども、そのマサダの要塞、とても堅固な、城壁、高い、まあ、城壁といいますか、まあ、自然の要害なんですけども、しかしそこでローマ帝国に包囲されて、もうその最後はですね、食糧難が深刻な状況でした。そして実際に人が人を食べるということが行われておりました。それは、主に対してとても良くない霊的な状態だったからです。第二列王記の方にですね、第二列王記の6章にちょうどその、自分の、息子の肉を食べるというその悲惨な状況が記されているんですけども、第二列王記の6章を開きたいと思います。第二列王記6章の 24節以降ですね。でこの箇所を、まあ、これからお読みするんですけども、まあ、確かにその、ね、申命記に記されている言葉の、まあ、モーセが言っていた予言が成就してはいるんですけども、特にその時のその時代の、王とかまた、高官たちの言葉からその人たちの霊的状況を特に注意して見ていきたいと思います。第二列王記の6章の24節からこの後アラムの王ベンハダデは全軍を召集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたのでロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。はい、ここでですね、まあ、銀 1シェケル、まあ、これがお金の単位であるならば1シェケルはですね日当の大体3倍から4倍ぐらいの値段です。まあ、ですからね、現在日当が1万円だとしたら、まあ、3万円から4万円ぐらいが1シェケルですけども、ロバの頭一つが80シェケルで売られる、鳩の糞1株の4分の1、まあ、ちょ1株が 1.3 リットルなんですけども、まあ、その4分の1が、ね、銀5シェケルで売られるようになった。もうとてつもない、その食料の値段の暴騰ですね。それほど食料の危機の時代だったんです。26節以降、イスラエルの王が城壁の上を通りかかると一人の女が彼に叫んでいた。王様お救いください。王は言った。主があなたを救われないのならどのようにして私があなたを救うことができようか。内輪のものを持ってか、それとも酒舟のものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私にあなたの子供をよこしなさい、私たちは今日それを食べて明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日私は彼女にさああなたの子供をよこしなさい、私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。はい、ねえ、まあ、王様に、まあ、この女は大声で叫んで訴えてるんですけれども、ね、まあ、訴えの内容としては、まあ、約束破りといいますか、まあ、詐欺といいますか、ね、約束した内容を実行しないという訴えなんでしょうけれども、まあ、ただし内容が内容ですね、常軌を逸しております。しかも彼女大声でこのことを、ね、叫んでいるんです。もう恥も外聞もなく自分の子供をね殺して煮て食べた。でそれで、今度はその隣人の女の子供を、ね、煮て食べようとしたところ、この女は、ね、自分の子供を隠してしまった。もうまさしくモーセの言った予言ですね。優しくて上品な女で、ね、足の裏を地面につけたこともないような女が、ね、自分の足の間から生まれた子供をそれを密かに、ね、食べて誰にも渡さない、ね、実際に、ね、起きておりますね。このような訴え、ね、恥も外聞ももう品性のかけらもない、それほどの窮乏、まあ、確かに、ね、人が飢えるとここまでになってしまうんですね。でそれで、30節以降、王はこの女の言うことを聞くと自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので民が見るとなんと王は服の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば神がこの私を幾重にも罰せられますように。 ここの王様の言葉とその態度を注目してなさい。彼はですね、自分の王服の下に荒布を着ておりました。そして自分の服を引き裂きました。自分の衣を引き裂いて荒布をまとっている、これは、悔い改めの、格好です。悔い改める人は、このような、なり、このような行動を、服を引き裂いて、荒布をまとうことをするんですけども、で彼の言葉注目しなさい、今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。でこのシャファテの子エリシャというのは預言者です。神様の預言者で、それでイスラエルに、これこれのことをしないとこれこれのことが起こるぞということを、預言していたんです。さあ皆さん、神様からの呪いが起こったら私たちはどうするべきですか？悔い改めです。そうです、新命記の28章で、呪いが、起こるその条件、また、祝福が起こる条件、それは非常にシンプルでしたね。思い返すべきなんです、主を御言葉に聞き従い、その御言葉を守り行うならば祝福される、守り行わないならば呪われる。主の御声に聞き従わないならば呪われるんでしたね。このエリシャは主の預言者でした。この王様は主の御声に聞き従おうとしているでしょうか？むしろ殺そうとしてるんですね。主の御声に聞くどころか、主の御声を伝える預言者が、悪い、この預言者がこんなことを預言したからこの通りになったんだ、もう全然自分自身悔い改める、自分の衣を引き裂くよりも自分の心を引き裂いて、王様がこんな悪い知性をして、そしてこの自分の、王の臣下、自分の治めるこの民草をこんな食糧難に導いたら、自分の霊的な状況こそ、悔い改めるべきなんですけども、でも結局自分のやりたいこと、自分の思い願うこと、自分の我を貫き通す、徹底的に貫き通す姿勢がありますね。神の預言者を、首を跳ねてやるっていう風になってしまうんです。これが災いの霊的状況。神様の言葉よりも自我を通す、神様の言葉を伝える預言者の首を跳ねてやろう、あの預言者がこんなことを言ったから自分の身に災いが起きた、私もここで語っているとですね、結構御言葉を語っていると、御言葉は人間に対して、当たることがあるから、パスターは私のこんな状況をしてたの、パスターがあんなことを言うからとかですね、そんなことを言われても私はですね、ただ御言葉を、主から与えられている御言葉を流しているだけですので、とか預言者の首をはねるとかそんなことは思わないでください。まず何か御言葉が示されたのであるならば、自分自身をですね顧みるべきであり、呪いが起きたのであるならば、ここ数日何度も同じことを繰り返しております。主の御声に聞き従うこと、主の御教え、御言葉を守り行うことこそが祝福の条件、そして呪いの条件は御声に聞き従わないこと、御言葉を守り行わないことです。32節以降もお読みします。エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人の者を自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首を羽に人を使わしたのをご存知ですか？気をつけなさい。使者が来たら戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足跡がそれではありませんか？彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきた、来て言った。見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を 私は主に期待しなければならないのか。はい、ここの、ね、使者の言葉も注目しましょう。彼は言ってます。見よ、これは主からの災いだ、ね、主が大文字太文字になっておりますので、これはエホバからの災いだ、ね、これ以上私は何を主に、ね、エホバに期待しなければならないのか。彼はですね、これは主からの災いだということを知っております。告白しております。しかし主に対してですね、何を期待しなければならないのかっていうことを言っておりますね。この人自身が主の期待に添えて応えるということよりも、主から何かをもらえるっていう心意気ですね。私たちはまず主に対して、主の御声に聞き従うことを、まずそれを行うべきなんです。主に何か期待する以前に順番があります。物事には、私たちが主に対、主の御言葉がこう示されている、だからそれに聞き従おう、だからそれを守り行おう、そしたら主は、ね、祝福を与えるって、ね、使命記の28章一節、祝福の条件にありましたね。順番というものがあるんです。物事は、ね、28章1節にこう書いてあります。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう、ね、順番としては主の御声に聞き従って守り行ったら、ね、高く上げられる、祝福が与えられる。で15節、同じ28章の15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる、ね、ですから御声に聞き従わないまんま、ね、命令と掟を守り行わないまんまであるならば、ね、呪いが下るんです。御声に聞き従うならば祝福が来る。それを滞らせて、ね、いつかいつかと言って守り行わない状態であれば、その状態が長引くほど、どんどん食料は奪われていく、どんどん敵が栄えていく、ね、その究極形態がこの、ね、ダニエル書記の6章状態ですね。使者は、ね、これは主からの災いだ、これ以上私は何を主に期待しなければならないのか、ね、結局彼ずっと主に期待していなかったんです、ね、主の預言者、ね、主に期待しろ、主は何もしないんじゃないか、ね、それ以前に彼自身が、私たち自身が主に御声に聞き従うということを、まずその祝福の条件をしていなければ、ね、主に期待しても何も来ません。まず私たちの側が主の御声に聞き従うこと、守り行うことが必要なわけです。7章1節と2節もお読みします。エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、ね、主の言葉を聞きなさい、主はこう仰せられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる、ね、上等の小麦1セア、1セアはですね 7.6 リットルです、ね、あの牛乳1本1リットルの、ね、7.6 本分の小麦粉が1シェケルで、ね、1日分の日当で買えるようになる、1日分の日当の、ね、3分の1ぐらいで買えるようになるんです。大麦2セアが、ね、15リットル以上が、ね、1シェケルで売られるようになる、2節、しかし自重で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていた、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない、 ね、この王がその腕に寄りかかっていたもの、要するに王様を支える、そういう侍従ですね、かなりの高官です。政府の高官にあたる人がこういう言葉を発します。たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうか、ね、もう全く神さんに期待しない、神さんは、こんな、悪い知性の王であっても、ね、悔い改めもしない王に対しても、ね、こんな哀れみを施してもなおこの高官は、主はそんなことをするだろうか。でエリシャは、あなたはそれを自分の目で見るが、それを食べることはできない、味わうことはできない。主に期待 しない人はですね、主の憐れみにすがる人に与えられる幸い、それをですね、その幸いに預かることはできないんです。イスラエルの中にはね、もう悔いている人、改めている人はもうきっと何人も出てきたことでしょう。その、ね、わずかな悔いる人、改める人のために主は憐れみを注がれるのであって、あくまで悔いない人に、ね、そのまま憐れみは注がれないんです。確かにこの王の侍従、そのことを後になって見ます。見るけど、でもそれを食べることもできずに彼は、ね、人々に踏みつけられて死んでしまうんです。まあ、それはこの同じ7章に書いてあるんですけども、主の御声に、ね、徹底して聞き従わない、ね、こんな災いにあってもなお自分の道を曲げない、あの預言者が悪いとか、ね、こんなひどいことをする神様に一体何を期待するだろうか、ね、そんな風にあくまで自分の我を貫き通す人は災いが絶えない、そして主の憐れみにすがることができないんです。味わうことができない。さあもう一度聞きます。このね、イスラエルの王様とこの侍従とか政府高官たち、災いにあって、ね、こんなに食糧難になった場合どうしたらよかったんでしょうね。そうです、自分の道を捨てて、ね、自分のやりたいを捨てて主の御声に聞き従うこと、自分を下ろして悔い改めて御声に、ね、御言葉に立ち返って御言葉を守り行うこと、するならばすぐにでも主はですね、天の窓を注ぐんです。主はそんな人がですね、人の子供の肉を食べるなんて見て いたくないんです。でも人がそれに聞き従わないのであるならば、そうならざるを得ないんです。これは法則なんです、ね、どんなに、ね、可愛くて美しい、子供でも、ね、崖の上から飛び出したら、ね、下に落ちて死んでしまいますね。どんなに美しいから、どんなに可愛いからといっても法則に違うことはないんで、できないんです。私たちは御言葉の法則に聞き従うべきなんです。どうか皆さんは御言葉に聞きましょう、御言葉に従いましょう、守りを行いましょう、それで幸いを得てください。どうか誰一人このような呪いにかかることなく、皆さん全てが御声に聞き従うことによって、むしろ呪いではなく祝福を、幸いを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたの御声に聞き従うこと、守りを行わないこと、それがどんなに恐ろしいものであるか今日も知ることができました。どうか私たちはあなたの御言葉、それを恐れ敬い、尊んでその通り守り行う私たちでありますように。これを聞く誰一人も災いに、主の御声に聞き従わないことの呪いに陥ることがありますよ、ありませんように。どうかしよう、敵が栄え、自分が栄えないのであるならば、貧しさから抜け出せないのであるならば、主の御声を聞き従うこと、そこに立ち戻る私たちであり、そして速やかに主あなたから幸いをいただくことができますように。 引き裂くべきは自分の外見的な衣ではなく私たちの心です。どうか私たちは主の御声が何と言っているのか、主の預言者が何を言って何を進めどうするべきなのか、それを聞いたならばすぐにそれを、守り行い、かつての自分のその呪いの性質をすぐに引き裂いて、そしてすぐにでも主の幸いに預かる私たちでありますように、イエスよどうか助けてください。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。